大腸がん、結腸がん、直腸がん、更新、確認日、2025年7月17日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2026年、0時図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、0時図書編集用に目次、見出しの番号を変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲んでいます。4、図や表は、墨付き括弧で囲んでいます。5、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。6、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。0時図書判例終わり、目次、大腸がん、結腸がん、直腸がん、1ページ、1、大腸がん、結腸がん、直腸がんについて、2ページ、1の1、大腸、結腸、直腸について、2ページ、1の2、大腸がん、結腸がん、直腸がんとは、3ページ、1の3、症状、4ページ、1の4、関連する疾患、5ページ、2、大腸がん、結腸がん、直腸がん、検査、6ページ、2の1、直腸指針、7ページ、2の2、中腸造影検査、8ページ、2の3、大腸内視鏡検査、生検、9ページ、2の4、CT 検査、MRI 検査、腹部超音波検査、10ページ、2の5、ペット検査、11ページ、2の6、がん遺伝子検査、12ページ、2の7、腫瘍マーカー検査、13ページ、3、大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療、14ページ、3の1、ステージと治療の選択、15ページ、3の2、内視鏡治療、16ページ、3の3、手術、外科治療、17ページ、3の4、薬物療法、18ページ、3の5、免疫療法、19ページ、3の6、放射線治療、20ページ、3の7、緩和ケア、支持療法、21ページ、3の8、リハビリテーション、22ページ、3の9、再発した場合の治療、23ページ、4、大腸がん、結腸がん、直腸がん、療養、24ページ、4の1、経過観察、24ページ、4の2、日常生活を送る上で、25ページ、5、大腸がん、結腸がん、直腸がん、臨床試験、26ページ、5の1、大腸がんの臨床試験を探す、27ページ、6、大腸がん、結腸がん、直腸がん、患者数、がん統計、28ページ、6の1、患者数、28ページ、6の2、生存率、29ページ、7、大腸がん、結腸がん、直腸がん、予防、検診、30ページ、7の1、発生要因、30ページ、7の2、予防とがん検診、31ページ、8、大腸がん、結腸がん、直腸がん、関連リンク、参考資料、32ページ、8の1、大腸がんの相談先、病院を探す、32ページ、8の2、関連リンク、33ページ、8の3、参考資料、34ページ、9、大腸がん、結腸がん、直腸がん、Q&A 35ページ、目次終わり。大腸がん、結腸がん、直腸がん。大腸がんは、大腸、結腸、直腸に発生するがんで、日本人では S 状結腸と直腸にできやすいと言われています。腺腫という良性の腫瘍ががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあります。早期の段階では自覚症状はほとんどありません。進行すると、便に血が混じる、血便や下血、便の表面に血液が付着するなどの症状が現れます。がんの診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、がんの治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。がんと診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。 がんの診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。治療にあたってリンクが貼られています。ご家族や身近な人ががんと診断された人に向けた情報を紹介しています。ご家族、周りの方へリンクが貼られています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、Q&A、リンクが貼られています。あや世代、15歳から30歳代のがんに関する情報を紹介しています。あや世代の方へ、15歳から30歳代、リンクが貼られています。がんの冊子、大腸がん、結腸がん、直腸がん。1、大腸がん、結腸がん、直腸がんについて。1-1、大腸、結腸、直腸について。大腸は、食べ物の最後の通り道です。小腸に続いて、右下腹部から始まり、お腹の中をぐるりと大きく回って、肛門につながります。長さは、1.5 から2メートルほどの臓器で、結腸、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸と直腸に分かれます。さらに直腸は、直腸 S 状部と、腹膜暗転部を境に上部直腸と下部直腸に分かれます。髄中。大腸の壁は、内側から順に、粘膜、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜の5つの層に分かれています。図2。髄中、大腸の構造、大腸がん研究改編、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版、より作成、説明、大腸の構造を示した図です。腹部中心にある小腸を大きく取り囲むように大腸があります。大腸は、時計回りに中水、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸 S 状部、上部直腸、下部直腸、肛門管、肛門へとつながっています。直腸 S 状部、上部直腸、下部直腸を合わせて直腸と呼びます。説明終わり、図終わり、図に、大腸の壁の構造、説明、大腸の壁の断面図です。内側から順に、粘膜、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜の順に構成されています。説明終わり、図終わり、大腸の主な役割は、水分を吸収することです。大腸には栄養素の消化吸収作用はほとんどありません。小腸で消化吸収された食物の残りは、大腸で水分を吸い取られ、肛門に至るまでにだんだんと固形の便になっていきます。大腸での水分の吸収が不十分だと、軟便になったり、下痢を起こしたりします。結腸の最後尾に溜まった便が直腸に押し出されると便意が起こり、肛門の周りにある筋肉、肛門括約筋を緩めて排便を調節します。1-2、大腸がん、結腸がん、直腸がんとは、大腸がんは、大腸、結腸、直腸に発生するがんで、日本人では S 状結腸と直腸にできやすいと言われています。腺腫という良性の腫瘍ががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあります。大腸がんは大腸の粘膜に発生し、次第に大腸の壁に深く侵入します。がんが進行すると、大腸の壁の外まで広がり、膀胱や子宮、前立腺、膣といった隣接する臓器に入り込んだり、腹腔内に散らばったり、腹膜圧死します。また、大腸の壁の中を流れるリンパ液に乗ってリンパ節に転移したり、血液の流れに乗って肝臓、肺などの臓器に遠隔転移したりすることもあります。このように転移した大腸がんが、肺や肝臓の主流として、大腸がんより先に発見されることもあります。大腸がんの多くは腺がんです。腺がんは乳頭腺がん、環状腺がん、低分化腺がん、粘液がん、陰幹細胞がん、髄様がんに分類されます。用語集、がんに関する用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、がんがあります。更新確認日、2020年10月19日、腹膜播種。播種とは、種がまかれるように体の中にバラバラと腫瘍、がんが広がることです。がん細胞が臓器の壁を突き破って、腹膜に広がることを腹膜播種と言います。更新確認日。 2020年10月19日、リンパ液とは、血管から染み出した血小やタンパク質の成分などが、毛細リンパ管に再吸収されたものです。老廃物の回収などの働きがあります。更新確認日、2024年7月2日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤樹のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、腫瘤とは、こぶ、塊のこと。腫瘍性のものや炎症性のものがあります。更新確認日、2020年10月19日、腺癌とは、体を構成する組織のうち、腺組織と呼ばれる上皮組織から発生する癌です。胃、腸、子宮体部、肺、乳房、卵巣、前立腺、肝臓、膵臓、胆囊などに発生します。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、肛門癌、肛門管と肛門周囲の皮膚組織にできる癌の情報は、以下のページをご覧ください。肛門癌、リンクが貼られています。1-3、症状、早期の段階では自覚症状はほとんどありません。進行すると、便に血が混じる、血便や下血、便の表面に血液が付着するなどの症状が現れます。また、慢性的に出血することによる貧血の症状、めまいなどや、腸が狭くなることによる便秘や下痢、便が細くなる、便が残る感じがする、お腹が張るなどの症状が現れることもあります。さらに進行すると腸閉塞となり、便が出なくなって、腹痛や嘔吐などの症状が起こります。中でも頻度が高いのは、便に血が混じる、血が付着するなどの症状です。これらの症状は、痔などの良性の病気でも起こりますが、自己判断せず、症状に気がついたら早めに消化器科、胃腸科、肛門科などの身近な医療機関を受診しましょう。用語集、癌に関する用語集より、腸閉塞とは、何らかの原因で腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことや、癌などによって腸が詰まることや、腸の動きが悪くなることなどによって起こります。腸の動きが悪くなることによって起こる腸閉塞をイレウスとも言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。更新確認日、2020年10月27日。1-4、関連する疾患、大腸や小腸の粘膜に慢性の炎症や潰瘍ができる疾患で、原因が特定できないものを、炎症性腸疾患、インフラマトーリーバウルディジーズ、IBD と言います。主な炎症性腸疾患には、潰瘍性大腸炎とクローン病があります。潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜にヴィランや潰瘍ができる疾患です。主な症状は下痢と腹痛で、血便を伴うこともあります。クローン病は小腸と大腸を後発部位とする疾患で、 主に若年者に見られます。症状としては、腹痛や下痢、血便、体重減少などがあります。炎症性腸疾患がある人は、大腸の粘膜の慢性的な炎症を原因とする大腸がんになる可能性が高くなるとされています。また、家族性大腸腺腫症やリンチ症候群などの遺伝性の疾患がある人は、大腸がんになる可能性が高くなることが報告されています。関連情報、遺伝性腫瘍、リンクが貼られています。潰瘍性大腸炎とクローン病について、詳しい情報が掲載されているページです。厚剤、難病医学研究財団、難病情報センター、リンクが貼られています。更新、確認日、2025年3月24日。2、大腸がん、結腸がん、直腸がん、検査。大腸がんが疑われた場合には、まず、直腸視診や中腸造影検査、大腸内視鏡検査を行い、がんかどうかを確定します。検査を行う順番は、症状によって異なります。また、必要に応じて、がんのある正確な部位や広がりを調べるため、CT 検査、MRI 検査、腹部超音波検査などを行います。関連情報、がんの検査について、大まかな流れや心構えなどの基本的な情報を掲載しています。がんの検査について、リンクが貼られています。2-1、直腸視診。医師が指を肛門から差し込み、直腸内のしこりや異常の有無を指の感触で調べる検査です。2-2、中腸造影検査。バリウムと空気を肛門から注入し、X 線写真を撮る検査です。この検査でがんの正確な位置や大きさ、形、腸の狭さの程度などがわかります。関連情報、X 線検査とは、リンクが貼られています。2-3、大腸内視鏡検査、生検。内視鏡を肛門から挿入して、直腸から盲腸までの大腸全体を詳しく調べる検査です。図3、ポリープなどの病変が見つかった場合は、その病変全体あるいは一部の組織を採取して、病理診断を行います。生検。病変部の表面の構造をより詳しく検査するために、粘膜の表面や血管の様子、色などを強調する画像強調観察や拡大観察を行うこともあります。図3、大腸内視鏡検査の様子。説明。診療台で横向きに寝ている患者の肛門から内視鏡を入れ、大腸の様子をモニターに映し出しています。説明終わり。図終わり。カプセル内視鏡検査。小型カメラを内蔵したカプセル型の内視鏡で腸の中を撮影し、病変がないかを確認する検査です。長さ3センチメートル、直径1センチメートルほどの大きさのカプセルを飲み込みます。カプセルは数時間後に便と一緒に出てきます。通常の大腸内視鏡検査が難しい場合に行うことがあります。用語集、がんに関する用語集より、内視鏡検査とは、口や穴、肛門、尿道などの体の開口部から、先端にレンズとライトがついた細長い管状の機器、内視鏡を挿入し、体の内部を直接観察する検査です。主に、喉、消化管、食道や胃、十二指腸、大腸、気管支、膀胱などを調べます。病変の発見に加え、病理検査のために組織を採取すること、生検も可能です。更新、確認日、2025年11月18日。組織、体の組織、とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新、確認日、2020年10月19日、生検、とは、病変の一部を採取して、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。内視鏡検査などの際に組織を採取したり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を採取したりします。採取された組織は、がんであるかどうか、悪性度はどの程度かなどを判断するため、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新、確認日、2025年11月18日。 2-4CT 検査、MRI 検査、腹部超音波検査。CT 検査は X 線を、MRI 検査は磁気を、腹部超音波検査は超音波を使用して、体の内部の様子を描き出す検査です。図4、CT 検査の様子。治療前に、周りの臓器へのがんの広がりや転移がないかなどを調べて、治療方針を決めます。図 4CT 検査の様子。説明。仰向けになり、検査を受けている様子が示されています。説明終わり。図終わり。用語集、癌に関する用語集より、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日。関連情報、CT 検査とは、リンクが貼られています。MRI 検査とは、リンクが貼られています。超音波、エコー、検査とは、リンクが貼られています。CT コロノグラフィー、大腸の3次元デジタル画像を作成して、病変の有無を確認する検査です。肛門から炭酸ガスを注入して大腸を膨らませ、CT を使って腹部全体を撮影します。2-5、ペット検査。ペット検査は、放射性ブドウ糖液を注射し、細胞に取り込まれた放射性ブドウ糖を撮影することで、全身の癌細胞を検出する検査です。他の検査で転移、再発の診断が確定できない場合に行うことがあります。用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日。関連情報、ペット検査とは、リンクが貼られています。2-6、癌遺伝子検査。癌細胞の発生や増殖に関わる癌遺伝子に異常があるかを調べる検査です。医師が必要と判断した場合には保険診療で行われています。大腸癌では、KRAS 遺伝子、BRAF 遺伝子、HER2 遺伝子について異常がないかを調べます。また、遺伝子に入った傷を修復する機能が働きにくい状態になっていないかを調べる検査、MSI 検査、MMRIHC 検査も行います。これらの検査で異常があることが分かった場合には、それぞれに応じた薬を使用した薬物療法を検討します。また、これらの遺伝子検査の結果から病状の進行を予測できる可能性があります。関連情報、リンクが貼られています。癌医療における遺伝子検査。大腸癌、結腸癌、直腸癌、治療。1、ステージと治療の選択。3、治療の選択。大腸癌、結腸癌、直腸癌、治療。4、薬物療法。2-7、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカー検査は、癌の診断の補助や、診断後の経過観察、治療の効果判定などを主な目的として行う検査です。腫瘍マーカーは、主に癌細胞によって作られるタンパク質などの物質で、癌の種類や臓器ごとに特徴があります。腫瘍マーカーの値は、体の中にある癌の量を反映する指標として用いられますが、癌かどうかは、腫瘍マーカーの値だけでは診断できません。また、癌の進行や転移などの経過についても、腫瘍マーカーの値の変化だけでは判断できません。このため、癌の診断や、診断後の経過観察、治療の効果の確認を行う場合には、画像検査や病理検査など、その他の検査の結果も合わせて、医師が総合的に判断します。大腸癌の腫瘍マーカーには、CEA や CA99 があり、血液検査で調べます。関連情報、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。更新確認日、2025年7月17日。 3、大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療。大腸がんの治療には、内視鏡治療、手術、外科治療、薬物療法、免疫療法、放射線治療などがあります。また、診断された時から、癌に伴う心と体の辛さなどを和らげるための緩和ケア、支持療法を受けることができますので、遠慮せずに医療者や癌相談支援センターに相談しましょう。用語集、癌に関する用語集より、緩和ケアとは、癌の患者さんの体や心の辛さを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方です。身体的、精神的、社会的、スピリチュアル、霊的な苦痛について、辛さを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を含めて支える緩和ケアの考え方を早い時期から取り入れていくことで、癌の患者さんと家族の療養生活の質をより良いものにしていくことができます。更新確認日、2020年10月19日、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、リンクが貼られています。癌相談支援センターとは、内視鏡治療、手術、外科治療、薬物療法、免疫療法、放射線治療。3-1、ステージと治療の選択。治療は、癌の進行の程度を示すステージ、病気や癌の性質、体の状態などに基づいて検討します。3-1-1、ステージ、病気。癌の進行の程度は、ステージ、病気として分類します。病気は、ローマ数字を使って表記することが一般的で、0期、ステージ0、1期、ステージ1、2期、ステージ2、3期、ステージ3、4期、ステージ4と進むにつれて、より進行した癌であることを示しています。なお、大腸癌では、ステージのことを進行度ということもあります。ステージは、次の TNM の3種のカテゴリー、TNM 分類の組み合わせで決まります。図5、表1。T カテゴリー、原発層、中1の浸達度。N カテゴリー、領域リンパ節への転移の有無。M カテゴリー、遠隔転移、癌ができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移の有無。中1、原発層とは、原発部位、癌が初めに発生した部位にある癌のことです。用語集、癌に関する用語集より、原発層とは、最初に発生した癌、腫瘍のことです。癌は発生した部位によって性質が異なり、治療法も異なるため、原発層を特定することが治療方針を決める上で非常に重要です。例えば、最初に胃に癌ができ、その癌細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移した場合、原発層は胃癌です。転移した部位にできた癌は本来の肺癌ではなく、元の胃癌の細胞から構成されているため、治療方針は胃癌の治療法に準じて検討します。一方で、癌自体が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合は、原発層を特定できないこともあります。更新確認日、2025年11月18日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤血のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、 脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日。遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日。浸達度、大腸癌の浸達度とは、粘膜に発生した癌が大腸の壁のどの深さまで広がっているかを示す言葉です。浸達度は、アルファベットの大文字 T に数字とアルファベットの小文字をつけて表示します。TIS から T4B に分類され、数字が大きくなるほど癌が深く広がっていることを示します。図5、癌の深さが粘膜下層までにとどまるものを早期癌、粘膜下層より深いものを進行癌と言います。図5、大腸癌の浸達度、大腸癌研究改編、患者さんのための大腸癌治療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版、より作成、説明、大腸癌の浸達度を6段階で示した図です。TIS から T4B まであります。大腸の壁は、内側から順に粘膜、粘膜下層、固有筋層、腸膜下層または内膜、中、腸膜の6層で構成されています。中、腸膜が存在する部位は、腸膜下層と呼びます。上行結腸、下行結腸の後ろ側や下部直腸では腸膜がないため、外膜と呼びます。6段階の浸達度の説明です。TIS、癌が粘膜内にとどまる。T1、癌が粘膜下層にとどまる。T2、癌が固有筋層にとどまる。T3、癌が固有筋層を超えているが、腸膜下層、腸膜がある部位、または外膜、腸膜がない部位までにとどまる。T4A、癌が腸膜を超えた深さに達する。T4B、癌が大腸周囲の多臓器にまで達する。粘膜と粘膜下層にとどまる TIS と T1 は早期癌。粘膜下層より深い T2 から T4B までを進行癌と呼びます。説明終わり、図終わり、用語集、癌に関する用語集より、進行癌とは、一般的に、癌が大きくなっている、リンパ節に転移している、他の臓器への転移があるなど、治りにくい状態の癌のことを指します。ただし、厳密な定義は、癌が発生した臓器や癌の種類によって異なります。更新確認日、2025年11月18日、表1、大腸癌のステージ、病気、分類、大腸癌研究改編、大腸癌取扱規約、第9版、2018年、金原出版、より作成、説明、大腸癌のステージは0期から4期まで5つに分類されます。0期、癌が粘膜内にとどまる。1期、癌が固有筋層にとどまる。2期、癌が固有筋層の外まで浸潤している。3期、癌が領域リンパ節、中、主リンパ節、中間リンパ節、腸管房リンパ節に転移している。4期、血行性転移、肝転移、肺転移、または腹膜播種、領域リンパ節以外へのリンパ節への転移がある。中、大腸癌の領域リンパ節の範囲は、癌のある場所と主幹動脈との位置関係によって決まる。説明終わり、表終わり、用語集、癌に関する用語集より、浸潤とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤血のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。 原発層から転移した顔料片を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、腹膜亜種。亜種とは、種がまかれるように体の中にバラバラと腫瘍、癌が広がることです。癌細胞が臓器の壁を突き破って、腹膜に広がることを腹膜亜種と言います。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、癌のステージ、病気は、検査によって確認します。大腸癌、結腸癌、直腸癌、検査、リンクが貼られています。3-1-2、癌の性質、遺伝子変異など、大腸癌では、遺伝子の変異などの癌の性質に対応した治療、薬物療法を検討することがあります。関連情報、リンクが貼られています。大腸癌、結腸癌、直腸癌、検査、6、癌遺伝子検査、大腸癌、結腸癌、直腸癌、治療、4、薬物療法、癌医療における遺伝子検査、癌ゲノム医療、3-1-3、治療の選択、治療は、癌の進行の程度や遺伝子変異などに応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図6は0期から3期の、図7は4期の大腸癌の標準治療を示したものです。なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたってわからないことは、まず担当医に確認することが大切です。担当医に確認する前に、治療の生活への影響など不安に思うこと、悩みや困りごとなども含め、癌相談支援センターで相談することもできます。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、図6、0期から3期の大腸癌の治療の選択、大腸癌研究改編、大腸癌治療ガイドライン、ECAO、2024年版、2024年、金原出版、より作成、説明、0期から3期の大腸癌の治療の選択の流れ図です。0期と1期、T1 系と新人、中1は内視鏡治療ができる場合、できない場合で分かれます。内視鏡治療ができる場合は、内視鏡治療を行い、病理検査、病理診断を経て経過観察へ進みます。病理検査、病理診断の結果、手術、外科治療が必要となる場合があります。内視鏡治療ができない場合は、手術、外科治療を行います。治療方法は、開腹手術、腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術の3種類あります。1期、T1 コード浸潤、中2、T2、2期、3期の場合は、手術、外科治療を行います。治療方法は、開腹手術、腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術の3種類あります。手術後は病理検査、病理診断を行い、ステージ3期、あるいは再発リスクの高いステージ2期の場合は薬物療法、補助化学療法を行います。それ以外の場合は、経過観察へ進みます。中1、軽度浸潤、粘膜下層に 1mm 未満で広がっていること。中2、高度浸潤、粘膜下層に 1mm 以上広がっていること。説明終わり、表終わり。0期から3期では、まず、癌を切除できるかどうかを判断し、切除できる場合には、内視鏡治療または手術、外科治療を行います。また、3期もしくは、再発リスクが高い2期の場合は、 手術の後に薬物療法を行うことがあります。図6、図7、4期の大腸がんの治療の選択、大腸がん研究改編、大腸がん治療ガイドライン、医師へを、2024年版、2024年、金原出版、より作成、説明、4期の大腸がんの治療の選択の流れ図です。遠隔転移層、中、1の切除ができる場合、できない場合で分かれます。遠隔転移層の切除ができ、原発層の切除もできる場合は、手術、外科治療で原発層切除プラス転移層切除をします。遠隔転移層の切除はできるが、原発層の切除ができない場合は、原発層、転移層とも切除以外の対応、薬物療法、放射線治療、対処療法などをします。遠隔転移層、中、1の切除及び原発層の切除ができない場合は、原発層、転移層とも切除以外の対応、薬物療法、放射線治療、対処療法などをします。遠隔転移層、中、1の切除ができないが、原発層の切除ができる場合は、原発層による症状、中、2がないかあるかで分かれます。ない、中、3、場合は原発層、転移層とも切除以外の対応、薬物療法、放射線治療、対処療法などをします。原発層による症状がない場合でも、腸が狭くなっているなどによって病状がすぐに出てくると考えられる場合は、切除を検討する場合があります。原発層による症状がある場合には、原発層切除プラス転移層は切除以外の対応、手術、外科治療、プラス薬物療法、放射線治療などをします。中、1、肝臓、肺、腹膜、卵巣、骨、脳、副腎などの別の臓器に転移した癌の病変のこと。中、2、腸閉塞、穿孔、穿通、腸に穴が開くこと、高度な貧血、痛みなど。中、3、原発層による症状がない場合は、薬物療法を優先するが、腸が狭くなっていることなどによって、症状がすぐに出てくると考えられる場合は、切除を検討する場合もある。説明終わり、図終わり、用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、腸閉塞、とは、何らかの原因で腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことや、癌などによって腸が詰まることや、腸の動きが悪くなることなどによって起こります。腸の動きが悪くなることによって起こる腸閉塞をイレウスとも言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。更新確認日、2020年10月27日、4期では、他の臓器に転移した癌、遠隔転移層が切除できるかどうかを判断します。遠隔転移層、原発層ともに切除可能な場合は、原発層を切除し、遠隔転移層の切除を検討します。遠隔転移層が切除可能であっても、原発層の切除ができない場合は、原則として、薬物療法、放射線治療などの手術以外の治療法を選択します。遠隔転移層の切除はできないが、原発層の切除は可能な場合で、原発層による症状がある時などは、症状や切除の効果を考慮して、原発層の切除を検討します。なお、転移しやすい部位は、肝臓や肺、腹膜、卵巣、骨、脳などです。肝転移、肺転移の治療には、手術、薬物療法、放射線治療などがあり、転移した部位が切除可能な時は手術を行うことがあります。また、手術で切除できない場合でも、薬物療法の効果によって切除可能となる場合もあります。骨転移の治療は、主に薬物療法で行います。また、脳転移の治療には、 手術と放射線治療があります。妊孕性の温存について、癌の治療が、妊孕性、子供を作る力に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性を温存することが可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。3-2、内視鏡治療。内視鏡を使って、大腸の内側から癌を切除する方法です。内視鏡治療の適用は、癌がリンパ節に転移している可能性がほとんどなく、技術的に一度で完全に切除できる大きさと部位にある場合です。癌の深さで言うと、粘膜下層への広がりが軽度、1ミリメートルまでに留まっている癌です。開腹手術と比べて体に対する負担が少なく、かつ、安全に行える治療ですが、出血や腸管穿孔、腸に穴が開くが起こる場合もあります。治療のために入院が必要かどうかは、癌の状態や施設によって異なります。切除した病変は病理検査を行い、組織型、顕微鏡下での癌組織の見え方によって分類される癌の種類や癌の広がりの程度などを確認します。その結果、再発やリンパ節転移の危険性があると分かった場合には、改めて手術による治療が必要になることがあります。用語集、癌に関する用語集より、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤血球のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、病理検査とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断、組織の場合は組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日、3-2-1、切除の方法。切除の方法には、ポリペクトミー、内視鏡的ポリープ切除術、EMR、内視鏡的粘膜切除術、ESD、内視鏡的粘膜下層剥離術があり、病変の大きさや部位、肉眼で見た形、肉眼型、予測される癌の広がりの程度などによって治療方法が決まります。1、ポリペクトミー、内視鏡的ポリープ切除術。キノコのような形に盛り上がった、根元に茎やくびれのある病変に対する治療法です。内視鏡の先端からスネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーを出し、スネアを病変の根元にかけて切り取る、コールドポリペクトミーという方法が主に行われています。この方法は、前癌病変と呼ばれる、癌になる前の段階の小さな病変を対象としています。切除が難しい場合には、高周波電流を使用して病変を焼き切ることもあります。2、EMR、内視鏡的粘膜切除術。はっきりした茎やくびれのない病変に対する治療法です。高周波電流を使って癌を切除します。EMR では、まず、癌の下の粘膜下層に生理食塩水などを注入して癌を浮き上がらせます。次に、内視鏡の先端からスネアを出し、浮き上がった部分の根元にかけて、ワイヤーを少しずつ締め、高周波電流を使って焼き切ります。その際、 切断した面に癌が残らないように、病変の周囲の正常な粘膜も少し含めて一緒に切除します。図8EMR 内視鏡的粘膜切除術。説明。EMR 内視鏡的粘膜切除術の流れを示した断面図です。1、病変の下の粘膜下層に生理食塩水を注入し、癌を浮き上がらせる。2、浮き上がった部分の根元にスネア、輪状のワイヤをかける。3、ワイヤを少しずつしっかりと締めて、高周波電流で焼き切る。4、切除終了後、出血や線香、穴が開くことがないか確認する。説明終わり。図終わり。3、ESD、内視鏡的粘膜下層剥離術。病変の周りの粘膜下層を切開し、粘膜下層から病変を剥がし取る治療法です。ESD では、まず、癌の下の粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入して癌を浮き上がらせます。次に、癌の周りの粘膜を高周波ナイフで切開し、粘膜下層から病変を剥がし取ります。図9ESD、内視鏡的粘膜下層剥離術。説明。ESD、内視鏡的粘膜下層剥離術の断面図です。1、病変の下の粘膜下層に、生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入し、癌を浮き上がらせる。2、高周波ナイフで病変の周りの粘膜を少しずつ切開する。3、病変の全周を切開し、粘膜下層から病変を剥がし取る。4、切開終了後、出血や線香、穴が開くことがないか確認する。説明終わり。図終わり。3-2-2、内視鏡治療の合併症。治療後に、出血や大腸に穴が開く線香が起こることがあります。治療中の出血は少量であることがほとんどです。出血が起こると、血便が出ることがあります。線香が起こった時には、腹痛や発熱などの症状が出ます。その他にも、治療後に何らかの体調の変化を感じた時には、すぐに医師や看護師に伝えましょう。出血や線香などの合併症が起こった場合には、止血や穴を塞ぐ治療を行います。その際、通常は内視鏡で治療しますが、ごく稀に手術が必要になる場合もあります。関連情報、大腸がん研究会、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン、2022年版、7、大腸がんの治療法、リンクが貼られています。内視鏡治療、リンクが貼られています。3-3、手術、外科治療、内視鏡治療によるがんの切除が難しい場合は、手術を行います。手術では、がんの部分だけでなく、がんが広がっている可能性のある腸管とリンパ節も切除します。がんが周囲の臓器にまで及んでいる場合は、可能であればその臓器も一緒に切除します。腸管を切除した後に、残った腸管をつなぎ合わせます。腸管をつなぎ合わせることができない場合には、人工肛門、ストーマ、肛門の代わりとなる弁の出口をお腹に作ります。図10。用語集、がんに関する用語集より、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、がん細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤柱のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液のがん、がんの転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日。3-3-1、結腸がんの手術。がんの周囲にあるリンパ節を同時に切除するために、がんのある部位から口側、肛門側にそれぞれ10センチメートルほどの距離を取って腸管を切除します。がんがある部位で切除する腸管の範囲が決まり、部位ごとに回毛部切除術、結腸右半切除術、横行結腸切除術、結腸左半切除術、S 状結腸切除術などの方法があります。また、がんを切除できない場合には、便が流れるように迂回路を作る手術、バイパス手術や人工肛門、ストーマを作る手術を行うことがあります。3-3-2、直腸がんの手術。直腸は骨盤内の深く狭いところにあり、出口は肛門につながっています。また、周りには前立腺、 膀胱、子宮、卵巣があります。直腸癌の部位や進行の状況により、直腸局所切除術、直腸前方切除術、直腸切断術、括約筋管直腸切除術の中から適切な方法を選びます。癌がある場所によっては、肛門も切除し、人工肛門、ストーマを作る場合があります。また、直腸の周囲には排尿機能や性機能を調節する自律神経があるため、癌が自律神経の近くに及んでいなければ、手術後の機能障害が最小限で済むよう、自律神経を残す手術を行います。自律神経温存術。1、直腸局所切除術。早期の癌などでは、癌とその近くの部分だけを切除します。癌が肛門のすぐ近くにある場合には、癌を直接または内視鏡で見ながら切除する経肛門的切除を行います。また、うつ伏せの状態でお尻側からメスを入れ、仙骨、骨盤の後ろ側の骨の横から癌を切除する、経仙骨的切除や経括約筋的切除と呼ばれる方法もあります。2、直腸前方切除術。お腹側から切開し、癌がある腸管を切除して、縫い合わせる方法です。腸管の切り口を上部直腸、腹膜反転部より上で縫い合わせるのが後位前方切除術で、下部直腸、腹膜反転部より下で縫い合わせるのが低位前方切除術です。低位前方切除術では、一時的な人工肛門、ストーマを作る場合があります。3、直腸切断術。肛門に近い直腸癌では、直腸と肛門を一緒に切除し、永久的な人工肛門、ストーマを作ります。高齢の人では肛門を締める筋肉、肛門括約筋の力が低下していることが多く、手術後に排便がうまくコントロールできなくなる恐れがあるため、癌が肛門から離れていても、人工肛門の増設を検討することがあります。また、直腸のみ切除して肛門を残し、排便のための人工肛門を作るハルトマン手術を行うこともあります。4、括約筋管直腸切除術、ISR、肛門に近い下部直腸癌でも、癌を切除でき、手術後に肛門の機能を保つことが見込めるときは、肛門括約筋の一部のみを切除して肛門を温存する手術を行う場合があります。ただし、癌の浸達度が深くなるにつれ再発率が高くなるという報告や、手術後に排便がうまくコントロールできなくなる恐れもあり、注意が必要です。特に、肛門括約筋を大きく切除する必要がある場合には、便失禁が増加するなど、手術前と同じように排便することが難しくなります。これらのことから、この手術が自分の場合に適切かどうかは、担当医とよく相談して決めることが大切です。人工肛門、ストーマについて、人工肛門とは、人工的に作られた肛門、便の出口のことで、ストーマとも言います。将来手術によって閉じることを想定して作る一時的なもの、一時的人工肛門と、障害使用するもの、永久人工肛門があります。癌とともに肛門を切除した場合には、永久人工肛門を使用します。ストーマを作る場合には、手術後の生活を安心して送れるように、便を処理する方法やケアの方法など、ストーマの管理方法を看護師と共に練習します。便を溜めるストーマ袋には防臭加工がされているため、トイレで便を処理するとき以外は匂うことはほとんどありません。扱いに慣れれば漏れることもなく、外出や軽い運動、入浴なども可能です。また、ストーマは痛みを伝える神経がないため、排泄時や触れた際に痛みを感じることがありません。図10、人工肛門、ストーマ。説明、へその少し下に人工肛門、ストーマが増設されているイラストが描かれています。説明終わり、図終わり、関連情報、人工肛門、ストーマについて、実物の写真や管理方法、外出や入浴などの日常生活での工夫などについて詳しく紹介しているページです。大腸がん研究会、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン、2022年版 Q&A 人工肛門についてリンクが貼られています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、療養、2、日常生活を送る上で、2、手術、外科治療後の日常生活、3、 運動、外出について、人工肛門、ストーマのある人の外出、リンクが貼られています。後者、日本オストミー協会、リンクが貼られています。3-3-3、腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術。腹腔鏡下手術は、二酸化炭素でお腹を膨らませ、お腹の中を内視鏡、腹腔鏡で観察しながら行う手術です。腹腔鏡下手術は、開腹手術と比較して、お腹の傷が小さいために、手術後の痛みが少なく、回復が早い長所がある一方、手術に時間がかかる傾向があります。また、癌の部位や体格、以前に受けた手術などにより、手術の難しさが変わることがあります。腹腔鏡下手術が治療の選択肢となる場合には、これらの点も踏まえ、担当医とよく相談してください。ロボット支援下手術は、腹腔鏡下手術と同じように二酸化炭素でお腹を膨らませた上で、内視鏡、腹腔鏡と関節のついたロボットアームを挿入して行う手術です。直腸癌の手術では、排尿機能や性機能への影響が少なくなることが報告されており、結腸癌に対しても実施されることが増えてきました。ただし、長期的な治療成績についてはまだ十分に分かっていないため、ロボット支援下手術が治療の選択肢となる場合には、担当医とよく相談してください。また、大腸癌のロボット支援下手術を行うことができるのは、日本内視鏡外科学会で定めた条件を満たす施設と医師のみです。3-3-4、術後合併症、包囊不全、総感染、腸閉塞などが起こることがあります。合併症が起こった場合には、それぞれの状況に応じた治療を行います。また、より長期的な影響としては、排尿や排便の障害、性機能への影響などが見られることがあります。これらの影響と対処法については、関連情報、大腸癌、結腸癌、直腸癌、療養、に、日常生活を送る上でをご確認ください。用語集、癌に関する用語集より、腸閉塞、とは、何らかの原因で腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことや、癌などによって腸が詰まることや、腸の動きが悪くなることなどによって起こります。腸の動きが悪くなることによって起こる腸閉塞をイレウスとも言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。更新・確認日、2020年10月27日。関連情報、より長期的な影響、排尿や排便の障害や、性機能への影響などと、その対処法について記載しています。大腸癌、結腸癌、直腸癌、療養、に、日常生活を送る上で、リンクが貼られています。1、包囊不全、腸管を縫い合わせたつなぎ目、吻合部から、腸の内容物が腹腔内に漏れることです。包囊不全になると、周囲に腹膜炎、腹腔の内面や臓器の表面を覆っている膜の炎症が起こり、発熱や腹痛などの症状が出ます。直腸癌のように肛門に近いところで腸管をつなぐ場合には、他の場所に比べて包囊不全が起こりやすくなります。感染や炎症が軽い場合は食事制限や点滴治療で治ることもありますが、腹膜炎の症状がある場合は、再手術をしてお腹の中を洗浄し、人工肛門、ストーマを作ります。2、腸閉塞。腸閉塞は、腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことなどによって、腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりして腸管の安静を保つことにより回復しますが、再手術が必要になることもあります。関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、発熱、吐き気、嘔吐。3-4、薬物療法。大腸癌に対する薬物療法には、手術により癌が取り切れた場合に、 手術後の再発を防ぐ目的で行う補助化学療法と、手術によりがんを取り切ることが難しい場合に、症状を緩和する目的で行う、切除不能進行再発大腸がんに対する薬物療法があります。大腸がんの薬物療法で用いる薬、大腸がんの薬物療法で使う薬は、左右の仕方によって、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬という種類に大きく分けられます。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みを阻害することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がんの発生や増殖に関わるタンパク質などの様々な分子を標的にして、その機能を抑えることで、がんを攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、人の体が持つ免疫が、がん細胞を攻撃する力を保つように働く、がん細胞は免疫にブレーキをかけるのを防ぐ、薬です。治療は、これらの種類に属する薬を単独または組み合わせて、点滴もしくは内服で行います。薬の組み合わせは複数あります。治療を行うかどうかや、どの種類のどの薬を使うかは、がんの性質や状態を基本とし、期待できる治療の効果と想定される副作用、生活への影響、点滴や入院の必要性や通院頻度など、本人の状態、年齢や他に持病がないかなども考慮しながら、本人と担当医が話し合って決めていきます。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者に確認しましょう。用語集、がんに関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、3-4-1、補助化学療法。手術によりがんが取り切れた場合に、手術後の再発を防ぐ目的で行います。3期で、体の状態が良い場合に行うことが推奨されています。術後合併症から回復している、パフォーマンスステータスが0または1である、主な臓器の機能が保たれている、感染症や包合不全などの重篤な術後合併症がないなど、また、2期で再発のリスクが高い場合にも行うことを検討します。補助化学療法では、細胞障害性抗がん薬を用います。内服と点滴を併用する場合もあります。治療期間は6ヶ月が一般的ですが、がんの状態や用いる薬の種類によっては3ヶ月のこともあります。補助化学療法の前にバイオマーカー検査を行って、治療効果を予測することが推奨されています。用語集、がんに関する用語集より、パフォーマンスステータス、とは、全身状態の指標の一つで、患者さんの日常生活の制限の程度を示します。指標は5段階あります。0、全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。1、肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業を行うことができる。例、軽い家事、事務作業。2、歩行可能で、自分の身の回りのことは全て可能だが、作業はできない。日中の 50% 以上はベッド外で過ごす。3、限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の 50% 以上をベッドか椅子で過ごす。4、全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。以上はECOG、米国の主要学の団体の一つが定めた指標を日本臨床腫瘍研究グループ、JCOG が日本語訳したものです。更新確認日、2001年1月14日、バイオマーカー検査、とは、ある疾患の有無、病状の変化や治療の効果の目安となる生理学的な指標、血圧や心拍数、心電図などや生体内の物質、タンパク質や遺伝子などのことを言います。がんの診療では、バイオマーカーでがんの性質を事前に調べ、効果を予測して治療の方針を立てることもあります。更新確認日、2024年5月13日、3-4-2、 切除不能進行、再発大腸癌に対する薬物療法、手術により癌を取り切ることが難しい場合に検討します。癌の進行を抑え、症状を軽減することが目的で、薬物療法を行うことにより生存期間が延長し、クオリティオブライフ、QOL、生活の質も向上することが分かっています。また、薬物療法で癌が小さくなった場合は、手術で切除できるようになることもあります。大腸癌の薬物療法には、複数のレジメン、薬剤の用量や用法、治療期間を明記した治療計画のことがあります。まず一時治療から開始し、治療の効果が低下した場合や、副作用が強く治療を続けることが難しい場合には、2時、3時、と順に異なるレジメンを続けていきます。どの段階まで治療を行うかは、その人の状況などによって異なります。この薬物療法を受けることができるかどうかは、適応となる、問題がある、適応とならないの3段階で判断します。図11。判断にあたっては、自分で歩いて身の回りのことを行う体力がある、肝臓や腎臓などの主な臓器の機能が保たれている、他に重い病気がない、という基準を参考にします。適応となる、基準を満たしており、一時治療で細胞障害性抗がん薬や分子標的薬を併用できる場合、問題がある、満たしていない基準があり、体力や臓器の状態などに合わせた薬物療法がより適切と考えられる場合、適応とならない、体の状態が良くない、または肝臓や腎臓などの機能に問題がある、他に重い病気があるなどの理由から、症状を和らげるなどの対症療法がより適切と考えられる場合、適応となる、問題があるの場合には、一時治療を始める前に、癌の組織の遺伝子を調べる検査、ラス遺伝子検査、BRAF-V600E 遺伝子検査、MSI 検査 MMRIHC 検査、3を行い、結果に応じた治療を検討します。治療は、MSI 検査、IHC 検査の結果が、MSI、肺、MMR、遺伝子に入った傷を修復する機能が働きにくい状態の場合と、そうでない場合とで異なります。図11。図11、大腸癌薬物療法の一時治療を決定するプロセス。大腸癌研究改編。大腸癌治療ガイドライン、ICAO、2024年版。2024年、金原出版。より、作成。説明。大腸癌薬物療法の一時治療の流れ図です。薬物療法が適用となる場合、問題がある場合、中1、適用とならない場合、の3つに分かれます。適用とならない場合には対処療法を行います。適用となるか問題がある場合には遺伝子検査、中2、MSI スラッシュ、MMRIHC、ラス、BRAF-V600E を受けます。遺伝子検査の結果、MSI、肺、MMR でない場合のプロセスは、ラス、BRAF 遺伝子変異の有無で異なります。ラス、BRAF 遺伝子変異なしの場合、腫瘍がある部位が左側か右側で分かれます。左側、下行結腸、S 量結腸、直腸は、細胞障害性抗がん薬プラス、分子標的薬または分子標的薬を使用します。薬物療法の適用となる場合、問題がある場合では、推奨される薬が異なります。右側、盲腸、上行結腸、横行結腸は、細胞障害性抗がん薬プラス、分子標的薬を使用します。薬物療法の適用となる場合、問題がある場合では、推奨される薬が異なります。中、3、4、ラス遺伝子変異ありの場合、あるいは、BRAF遺伝子変異ありの場合は、細胞障害性抗がん薬プラス、分子標的薬を使います。薬物療法が適用となる場合、問題がある場合では、推奨される薬が異なります。中3、中1、問題があるとは、薬物療法を行うための基準を十分に満たしておらず、体力や臓器の状態などに合わせた薬物療法がより適切と考えられる場合を言う。中2、同時に HER2 と呼ばれる癌細胞の増殖に関するタンパク質の有無について、検査を行うことも考慮される。中3、適用となる、問題がある、で、推奨される薬が異なる。中4、左側、右側で、推奨される薬が異なる。説明終わり、図終わり、用語集、 管に関する用語集より、クオリティオブライフとは、クオリティオブライフ、QOL は、生命の質、人生の質、生活の質などと訳され、一般には生きる上での満足度、快適さを表す主観的な概念です。医療では、治療や療養生活を送る患者の身体的、精神的、社会的、経済的状況など、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、生活は大きく変わることがあります。QOL は、このような変化の中で、病気や加齢により、それまで通りの生活ができなくなった人が、自分らしく納得のいく生活を目指すという考え方に基づくものです。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなく、QOL を保てるかどうかも考慮します。QOL、英語名クオリティオブライフの略、更新確認日、2024年11月6日、レジメン、とは、薬物療法を行う上で、使用する薬剤の用量や用法、治療期間などを明記した治療計画のことです。癌の種類や病態ごとに標準的な基本レジメンが定められており、それをもとに医師と薬剤師が検討します。そして、癌細胞の性質や現在の病状、治療環境などから、治療効果や副作用などを総合的に判断した上で、個々の状態に合わせた最適なレジメンを作成します。更新確認日、2025年11月18日、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、対処療法とは、病気の原因そのものを治すのではなく、現れている症状を和らげたり、取り除いたりするための治療法です。例えば、癌による痛みや治療に伴う副作用の症状が強い場合などに行われます。病気の根治を目指すものではありませんが、辛い症状を緩和することで、QOL、クオリティオブライフ、生活の質の維持や向上を目的とします。更新確認日、2025年11月18日、遺伝子検査、とは、遺伝子の異常を調べる検査です。癌に特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、MSI、肺、DMMR ではない場合の一時治療では、通常、ラス遺伝子検査、BRAF-V600E 遺伝子検査の結果を確認し、細胞障害性抗がん薬と分子標的薬を併用する複数のレジメンの中から選択します。二次治療以降については、治療の効果を確認しながら、状況に合ったレジメンを検討していきます。その際、遺伝子検査の結果も考慮します。例えば、BRAF-V600E 遺伝子検査で遺伝子変異が認められた場合には、その結果に合わせて二次治療の薬を選択します。MSI、肺、DMMR の場合の一次治療では、通常、免疫チェックポイント阻害薬を使用します。治療の効果を確認しながら、二次治療、三次治療と、状況に合ったレジメンを検討していきます。大腸がんの癌遺伝子パネル検査について、手術で取り切ることが難しい大腸がんで、薬物療法の適用があり、標準的な治療が終了する場合には、癌遺伝子パネル検査を検討することがあります。癌遺伝子パネル検査では、多数の遺伝子について異常がないかを同時に調べ、治療方針を検討します。癌遺伝子パネル検査を検討する場合は、自分が条件に当てはまるか、担当医に確認してみましょう。条件に当てはまる場合には、担当医から提案があることもあります。癌遺伝子パネル検査についての詳しい情報は、関連情報、癌ゲノム医療、もっと詳しくをご確認ください。関連情報、 このページの情報は、2025年3月現在のものです。薬物療法に関する最新情報は、大腸がん研究会ホームページで最新情報として公開されますので、以下の情報もご確認ください。大腸がん研究会、大腸がん治療ガイドライン、ガイドライン関連の最新情報、リンクが貼られています。がん遺伝子パネル検査についての詳細を掲載しています。がんゲノム医療、もっと詳しく、リンクが貼られています。3-4-3、薬物療法の副作用について、細胞障害性抗がん薬は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため、副作用が起こります。副作用には、だるさ、吐き気、嘔吐、食欲不振、便秘、下痢、口内炎、痺れ、末梢神経障害、手や足の一部が赤く腫れたり、痺れたりする、手足症候群などの自分で気づくことのできるものと、白血球の減少、血小板の減少、貧血、肝機能や腎機能の悪化などの検査でわかるものがあります。また、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬は、薬ごとに様々な副作用が現れます。副作用は、使用する薬によって異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、以前と比べて予防、コントロールすることができるようになってきました。しかし、副作用の種類や程度によっては、治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状が見られた時には、迷わずに担当医に伝えましょう。用語集、がんに関する用語集より、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。がんの薬物療法では、がん細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、白血球とは血液中の血液細胞の一種であり、細菌、ウイルス、真菌、カビといった外敵やがんから体を守る働きをしています。顆粒球、単球、リンパ球などの種類があります。更新確認日、2024年7月2日、血小板とは血液に含まれる成分の一つで、出血が起こった時に血液を凝固させて出血を止める役割があります。血小板が減少すると皮膚や粘膜から出血しやすくなり、多くなりすぎると血栓症、血の塊で血管が詰まる病気を起こしやすくなります。更新確認日、2024年11月6日、関連情報、薬物療法の副作用について、薬の種類ごとに説明しています。薬物療法、もっと詳しく、3、薬物療法の副作用、リンクが貼られています。免疫療法、リンクが貼られています。副作用に対する対応については、以下の情報をご確認ください。様々な症状への対応、リンクが貼られています。3-5、免疫療法。免疫療法は、免疫の力を利用して、がんを攻撃する治療法です。2025年3月現在、大腸がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、MSI、HI、DMMR、遺伝子に入った傷を修復する機能が働きにくい状態の場合と、主要遺伝子変異量高スコア、DMB、はい、がん細胞中の遺伝子変異の量が多い状態の場合に免疫チェックポイント阻害薬を使用する方法のみです。免疫チェックポイント阻害薬を使用する免疫療法は薬物療法の一つでもあります。詳しくは、関連情報、大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療、4、薬物療法をご覧ください。なお、現時点では、その他の免疫療法で、大腸がんに対して効果が証明されたものはありません。関連情報、リンクが貼られています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療、4、薬物療法、免疫療法、もっと詳しく、3、慎重な確認が必要な免疫療法、 免疫療法、もっと詳しく。4、免疫療法の副作用。3-6、放射線治療。大腸がんの放射線治療には、主に、直腸がんの骨盤内の再発を抑える目的で行う補助放射線治療と、痛みや吐き気、嘔吐、めまいなどのがんによる症状を和らげる目的で行う緩和的放射線治療があります。用語集、がんに関する用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、3-6-1、補助放射線治療。切除が可能な直腸がんが対象で、主に骨盤内の再発を抑えることを目的として、手術前に行うことがあります。術前照射。術前照射は、多くの場合、薬物療法と一緒に行います。また、場合により、手術中や手術の後に放射線治療を行うこともあります。3-6-2、緩和的放射線治療。がんによる様々な症状を改善する目的で、症状のある部位などに放射線を照射します。対象となる症状や状況には、直腸がんなどの骨盤内の腫瘍による痛みや出血、便通障害、肝臓への転移、肺への転移による出血や気管支狭窄、脳への転移による吐き気、嘔吐、めまいなどの神経症状があります。これらの症状は、多くの場合、放射線治療により改善します。脳への転移に対する放射線治療には、転移の個数や大きさによって、脳全体に放射線を当てる全脳照射と、転移した場所に放射線を集中させて当てる低位放射線照射があります。また、骨への転移によって起こる痛みや骨折を予防するために放射線治療を行うこともあります。用語集、がんに関する用語集より、転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、3-6-3、放射線治療の副作用。放射線治療の副作用には、治療期間中に起こるもの、早期合併症と、治療が終了して数ヶ月から数年後に起こるもの、晩期合併症があります。治療期間中に起こる主な副作用には、だるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下、白血球減少、腸炎、皮膚炎、日焼けに似たもの、膀胱炎などがあります。照射する部位によって出やすい副作用は異なり、例えば頭部への照射では頭痛、吐き気、嘔吐、脱毛が、腹部や骨盤への照射では下痢、腹痛などの症状が見られることがあります。治療終了後しばらくしてから起こる副作用には、腸管や膀胱などからの出血、潰瘍、穿孔、腸などに穴が開くこと、瘻孔、隣接する臓器とつながる穴ができること、頻回の排便、腸閉塞などがあります。用語集、がんに関する用語集より、晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、がん、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、がんの種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次がんの発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、がんの治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日、白血球減少。とは、血液中の白血球の数が少なくなった状態のことです。一部の薬物療法や放射線治療では、 血液細胞を作る骨髄の働きが低下するため、治療後しばらくすると白血球が減少します。白血球が減少すると、細菌や真菌、カビなどの病原体に感染しやすくなります。特に、白血球の種類の一つである好中球の数が血液1マイクロリットルあたり500個未満に減少すると、感染のリスクが大幅に高くなります。更新確認日、2024年7月2日、腸閉塞とは、何らかの原因で腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことや、癌などによって腸が詰まることや、腸の動きが悪くなることなどによって起こります。腸の動きが悪くなることによって起こる腸閉塞をイレウスとも言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。更新確認日、2020年10月27日、関連情報、リンクが貼られています。放射線治療、倦怠感、だるさ、吐き気、嘔吐、食欲がない、食欲不振、感染しやすい、白血球減少、脱毛、下痢。3-7、緩和ケア、支持療法。癌になると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア、支持療法は、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、癌そのものによる症状や、癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。決して終末期だけのものではなく、癌と診断された時から始まります。緩和ケア、支持療法は、辛さを感じる時には、癌の治療とともに、いつでも受けることができます。我慢せずに、医療者や癌相談支援センターなどに相談することが大切です。なお、大腸癌によって腸が塞がった場合、状況により、ステントと呼ばれるチューブのような器具を入れて腸を広げ、腸を通す処置を行うこともあります。具体的には、薬物療法などの治療の適用とならない場合に、症状を和らげるために行うことや、手術を予定している場合に、手術前に腸を通すために行うことがあります。また、癌や癌の治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こる様々な苦痛を軽減するための支援として行われているのが、アピアランス、外見、ケアです。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者や癌相談支援センターに相談してください。関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。様々な症状への対応には、症状別に、癌そのものや癌の治療に伴って起こることがある症状や原因の説明、ご本人や周りの人ができる工夫などを紹介しているページへのリンクを掲載しています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。体、心、暮らし、緩和ケア、支持療法、アピアランスケアに関する疑問や質問などは、癌相談支援センターにも相談できます。癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。癌の治療による外見の変化と、それに対するアピアランスケアについて紹介しています。アピアランスケア、癌の治療による外見の変化とケア、リンクが貼られています。アピアランス、外見、ケアに関する資料が紹介されています。国立癌研究センター、中央病院、アピアランス支援センター、患者さんへのお役立ち情報、リンクが貼られています。3-8、リハビリテーション。
リハビリテーションは、
癌や癌の治療の体への影響に対する回復力を高め、今ある体の能力を維持、向上させるために行います。また、緩和ケアの一環として、心や体の様々な辛さを和らげる目的でも行います。一般的に、治療中や治療後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示のもと、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、 医師や看護師などの医療者に確認しましょう。関連情報、がんとリハビリテーション医療、リンクが貼られています。3-9、再発した場合の治療。再発とは、治療によって、見かけ上亡くなったことが確認されたがんが、再び現れることです。原発層のあった場所やその近くにがんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。大腸がんが再発しやすい部位は、肝臓、肺、局所、がんがあったところの周辺、腹膜、リンパ節で、吻合部、手術で腸管を縫い合わせたつなぎ目に再発することもあります。初発のがんが早期であれば、あるほど再発率は低くなります。粘膜内にとどまるがん、ゼロ期のがんは、がんを完全に切除すれば、再発することはほとんどありません。再発率は、初発のがんが1期の場合は約 5%、2期の場合は約 15%、3期の場合は約 30% です。再発する人の 85% 以上は手術後3年以内に、95% 以上は5年以内に見つかっています。再発した場合の治療は、手術、薬物療法、放射線治療が中心です。手術は、再発が一つの臓器のみに限定されていて、完全に切除できる場合に検討します。再発した臓器が2つ以上でも、それぞれが切除できる場合は、手術を検討することがあります。切除できない場合には、全身の状態や再発した部位により、薬物療法や放射線治療、または対症療法を検討します。なお、吻合部での再発や局所再発の場合は、手術によって治癒する可能性もあります。用語集、がんに関する用語集より、原発層とは、最初に発生したがん、主要なことです。がんは発生した部位によって性質が異なり、治療法も異なるため、原発層を特定することが治療方針を決める上で非常に重要です。例えば、最初に胃にがんができ、そのがん細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移した場合、原発層は胃がんです。転移した部位にできたがんは本来の肺がんではなく、元の胃がんの細胞から構成されているため、治療方針は胃がんの治療法に準じて検討します。一方で、がん自体が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合は、原発層を特定できないこともあります。更新確認日、2025年11月18日。転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤血のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液のがん、がんの転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、対処療法とは、病気の原因そのものを治すのではなく、現れている症状を和らげたり、取り除いたりするための治療法です。例えば、がんによる痛みや治療に伴う副作用の症状が強い場合などに行われます。病気の根治を目指すものではありませんが、辛い症状を緩和することで、QOL、クオリティオブライフ、生活の質の維持や向上を目的とします。更新確認日、2025年11月18日、局所再発とは、最初のがんと同じ場所、あるいはそのごく近くにがんが再び現れることを言います。更新確認日、2025年11月18日、関連情報、リンクが貼られています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療、4、薬物療法、 2、切除不能進行、再発大腸がんに対する薬物療法、大腸がん、結腸炎、直腸がん、治療。6、放射線治療、2、緩和的放射線治療、更新、確認日、2025年3月24日。4、大腸がん、結腸炎、直腸がん、療養。4-1、経過観察。治療後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、がんのステージ、病気や治療法によって異なります。内視鏡治療を行った後は、主に大腸内視鏡を用いた定期検査を受けます。一方、手術を行った後は、治療後3年目までは、3ヶ月ごとの血液検査や6ヶ月ごとの画像検査、CT 検査を受けます。また、大腸内視鏡検査も定期的に受けます。治療後4年目以降は、6ヶ月ごとに血液検査と画像検査を受けます。画像検査の間隔は、切除した大腸がんのステージ、病気によって異なり、6から12ヶ月ごとです。定期検査が必要な期間の目安は5年間です。用語集、がんに関する用語集より、病気とは、病気の進行の程度を示す言葉で、ステージや病気分類とも呼ばれます。がんの治療方針を決定する上で極めて重要で、がんの大きさや周辺組織への広がり方、リンパ節や他の臓器への転移の有無などによって判定されます。国際的には国際対がん連合 UICC が提案している TMN 分類が広く使われており、日本でもこれが標準的な基準となっています。ただし、がんの種類によっては、この TNM 分類を元にした国内独自の分類も存在します。更新・確認日、2025年11月18日。画像診断とは、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴画像、検査、PET 検査、超音波、エコー、検査などの画像検査によって得られた情報を元に行われる診断のことです。治療前のがんの正確な位置や広がりの確認、治療の効果判定、治療後の再発の有無のチェックなどに用いられます。更新・確認日、2025年11月18日。内視鏡検査とは、口や穴、肛門、尿道などの体の開口部から、先端にレンズとライトがついた細長い管状の機器、内視鏡を挿入し、体の内部を直接観察する検査です。主に、喉、消化管、食道や胃、十二指腸、大腸、気管支、膀胱などを調べます。病変の発見に加え、病理検査のために組織を採取すること、生検も可能です。更新・確認日、2025年11月18日。関連情報、大腸がん、結腸炎、直腸がん、検査、リンクが貼られています。4-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙すること、飲酒を控えること、バランスの良い食事をとること、適度に運動することなどを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。また、患者会や患者サロンなどでは、同じ病気や障害、症状がある、同じ治療を受けたなど、共通の体験を持つ人から、生活などについて情報を聞くことができます。患者会や患者サロンなどの情報は、がん相談支援センターで入手することもできます。用語集、がんに関する用語集より、患者会、とは、同じ病気や障害、症状などの共通する体験を持つ患者さんなどが集まり、情報交換や交流する会のことです。活動の内容は、それぞれの会によって様々で、特定のがんに限定している会もあれば、様々な種類のがんを対象に活動しているところもあります。更新・確認日、2020年10月19日、患者サロン、とは、患者や家族などが、がんのことを気軽に語り合う交流の場のことで、医療機関や地域の集会場などで開かれています。運営の主会や仕組みは様々で、患者や家族が主体となっているサロンや医療者を中心に活動しているサロン、患者、家族と医療者が協力しながら運営しているサロンもあります。更新・確認日、 2021年1月14日、関連情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。4-2-1、内視鏡治療後の日常生活。内視鏡治療は、大腸の機能を大きく損なうことがないため、治療後は1週間程度で治療前と同じような生活を送れるようになります。4-2-2、手術、外科治療後の日常生活。手術後も、ほとんどの場合、治療前と同じような生活を送れるようになります。しかし、そこまで回復するのにかかる時間は、年齢や体力、手術の方法、その他の様々な状況により異なります。手術の影響により、排尿や排便などのトラブルが起こることもあります。数ヶ月経つとある程度は改善すると言われていますので、できる工夫を取り入れていきましょう。1、排尿障害について、手術の内容によっては、排尿を調節している自律神経が影響を受けることがあり、尿意を感じない、排尿してもスッキリしない、などの症状が現れることがあります。また、尿が出せなくなることもあります。時間の経過や薬で改善することが多いですが、導尿、カテーテルという細い管を尿道から膀胱に挿入して尿を取る処置が必要になることもあります。症状が重い場合や続く場合などには、担当医と相談して、必要に応じて泌尿器科の医師の診察を受けると良いでしょう。関連情報、リンクが貼られています。排尿困難、尿が出にくい、頻尿、尿漏れ、に、排便障害について、手術後には、腸を切除した影響や癒着により、排便が不規則になる、下痢や便秘になる、ガスが出にくくなり、お腹が張るといった症状が見られることがあります。また、直腸がんの手術後には、1日に何度も便意を感じることがあります。一度排便に行くと数回続く場合や、毎食後に便意を催す場合もあります。多くの場合、手術から時間が経つにつれて少しずつ改善してきますが、どの程度まで改善するかには個人差があります。下痢の症状がある場合は、脱水症状を避けるため、水分を多めに取りましょう。必要に応じて担当医から整腸剤を処方されることもあります。また、ガスが出にくくなり、お腹が張ったり、便秘になったりした場合には、お腹を温めたり、マッサージをしたり、水分を十分に摂取したりすることが大切です。必要に応じて担当医から緩解剤、便を柔らかくする薬を処方されることもあります。排便や排ガスが全くない場合は、腸閉塞の前触れの可能性があります。すぐに担当医に相談しましょう。用語集、がんに関する用語集より、癒着とは、本来はくっついていないところが炎症などのためにくっついてしまうことです。癒着があっても、特に症状がなければ問題はありません。腸に癒着が起こると腸内の流れを悪くするため、腸閉塞を引き起こすことがあります。更新確認日、2024年7月2日、腸閉塞とは、何らかの原因で腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことや、癌などによって腸が詰まることや、腸の動きが悪くなることなどによって起こります。腸の動きが悪くなることによって起こる腸閉塞をイレウスとも言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。更新確認日、2020年10月27日、関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、手術、外科治療、もっと詳しく、6、手術のリスクと術後の合併症、下痢、便秘、3、運動、外出について、手術後は、1から3ヶ月程度で手術前の日常生活が送れるように、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動から始めて、こまめに体を動かすようにしましょう。ただし、腹筋を使う激しい運動は数ヶ月間控えましょう。自分の体力に合わせて少しずつ行動範囲を広げていくことが大切です。手術後の排便コントロールが難しい時期に外出する場合には、トイレの場所をあらかじめ確認しておくようにすると、 便意を感じた時に慌てずに済みます。下着の中に小さなパッドを敷いておいたり、替えの下着を用意しておいたりすると安心です。人工肛門、ストーマのある人の外出、公共機関やショッピングセンターの施設構内などには多機能トイレがあります。多機能トイレの多くはオストメイト、ストーマを持っている人のことに対応しており、シャワーやサニタリーボックス、汚物入れ、着替え台などが設置されています。オストメイト対応のトイレには、図12のようなマークがあります。外出する際には、事前にオストメイト対応トイレのある施設を探しておくと良いでしょう。図12、オストメイト用設備、オストメイトマーク、説明、オストメイト用設備のあるトイレについているオストメイトマークが描かれています。説明終わり、図終わり、関連情報、校舎、日本オストミー協会、リンクが貼られています。人工肛門の管理方法や日常生活で気をつけることなどについて、詳しく説明しているページです。大腸がん研究会、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン、2022年版、Q&A、人工肛門について、リンクが貼られています。永久的な人工肛門、ストーマを増設した場合には、身体障害者の認定の対象となります。認定されると身体障害者手帳が交付され、ストーマ装具費用の給付や公共交通機関の割引、税金の減免などの助成が受けられます。また、条件により、障害年金、障害基礎年金、障害厚生年金を受給できる場合もあります。申請できる条件や手続きの方法などの詳しい情報は、お住まいの市区町村の福祉関係の窓口でご確認ください。自分が対象者に該当するか、どのように申請したら良いかなどの具体的な疑問について、がん相談支援センターやソーシャルワーカー、市区町村の福祉関係の窓口などに確認することもできます。用語集、がんに関する用語集より、ソーシャルワーカーとは、患者が治療や療養と毎日の暮らしを安定して継続できるよう、療養生活に関わる幅広い相談に応じる専門家のことです。治療費や転院後の治療の継続、在宅療養や就労の支援、家族や仕事の悩み、療養生活での不安など様々な内容の相談を受け、助言や福祉サービスなどの提供、関係機関との連絡調整を行います。多くの場合、社会福祉士などの国家資格を持つ人が担当しています。MSW や医療ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。更新・確認日、2021年1月14日、関連情報、校舎、日本オストミー協会、主な福祉制度、リンクが貼られています。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。4、手術後の食事について、通常は、退院後に食事の制限はありません。食事はゆっくりよく噛んで、そして食べ過ぎないように腹7から8分目を心がけましょう。食物繊維の多い食物、わかめ、海苔などの海藻類、ごぼうたけのこなどの煮崩れしない野菜などや消化しにくいもの、揚げ物や中華料理など油の多い食事は、手術後しばらくは避けましょう。なお、大腸を切除しても、栄養吸収への影響や体重の減少はほとんどないとされています。関連情報、がんと食事、リンクが貼られています。4-2-3、薬物療法中の日常生活。近年では、新しい薬の登場や支持療法の進歩などにより、通院で薬物療法を行うことが増えています。通院による薬物療法には、自宅での生活を続けながら治療を受けられるメリットがあります。しかし、仕事や家事、育児、介護などを治療前と同じように担うことが難しくなることもあります。予想される副作用やその時期、対処法については、医師や薬剤師、看護師からの事前の説明をよく聞いて確認しておき、特に体調の悪い時には周囲にサポートを求めるなど、自分にできる工夫を探してみましょう。通院は、疑問や不安に思うことを医療者に伝える良い機会です。気づいたこと、気になることを日頃からメモをしておくと役立ちます。また、病院に連絡して受診が必要か確認した方が良いのはどんな時か、あらかじめ医療者に確認しておきましょう。関連情報、薬物療法、もっと詳しく。4、薬物療法のサポート体制、リンクが貼られています。 薬物療法、もっと詳しく。5、薬物療法を受けるときの注意点。リンクが貼られています。癌による症状や治療による副作用、その対応について紹介しています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。4-2-4、性生活について。性生活によって、癌の進行に悪影響を与えることがありません。また、性交渉そのものがパートナーに悪い影響を与えることもありません。しかし、癌や癌の治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、関連情報、癌や癌の治療による性生活への影響をご覧ください。骨盤内には性機能に関係する神経があるため、男性では、直腸癌の手術後に勃起不全や射精障害などの性機能障害が起こることがあります。女性では、膣の湿潤度などに影響することがあります。なお、薬物療法中やその後は、膣分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、薬は胎児に影響を及ぼすため、治療中や治療終了後一定期間は避妊しましょう。経口避妊薬などの特殊なホルモン剤を飲むときは、担当医と相談してください。家族やパートナーとの関係に加え、治療中の夫婦関係のことなど、男性として、女性としての辛い気持ちや悩み、心配事が重なることが少なくありません。今の自分の気持ちを落ち着いて整理する、担当医や看護師などの医療者に伝える、自分と似た経験をした人の話を患者会などで聞くといったことが役立つかもしれません。パートナーや家族と一緒に話し合ってみるのも良いでしょう。前向きな気持ちになれない日々が続くのも自然なことと捉えて、あまり否定的になりすぎないことも大切です。用語集、癌に関する用語集より、患者会とは、同じ病気や障害、症状などの共通する体験を持つ患者さんなどが集まり、情報交換や交流する会のことです。活動の内容は、それぞれの会によって様々で、特定の癌に限定している会もあれば、様々な種類の癌を対象に活動しているところもあります。更新・確認日、2020年10月19日、患者サロンとは、患者や家族などが、癌のことを気軽に語り合う交流の場のことで、医療機関や地域の集会場などで開かれています。運営の主体や仕組みは様々で、患者や家族が主体となっているサロンや医療者を中心に活動しているサロン、患者、家族と医療者が協力しながら運営しているサロンもあります。更新・確認日、2021年1月14日、ピアサポートとは、同じような悩みや経験を持つ者同士が支え合い、助け合うことです。ピア、ピアとは、仲間、同士を意味する言葉です。仲間から支えられていると感じることによって、不安の解消や悩みの解決につながることが期待されています。更新・確認日、2025年11月18日、関連情報、癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報を掲載しています。癌や癌の治療による性生活への影響、リンクが貼られています。癌の治療と妊娠性、子供を作る力についての情報を、患者さんの性別ごとに紹介しています。妊娠性、男性患者とその関係者の方へ。1、癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。妊娠性、女性患者とその関係者の方へ。1、癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。患者会や患者サロン、ピアサポートなどについての情報を掲載しています。患者会、患者サロン、同じ経験を持つ人との交流の場、リンクが貼られています。以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。関連情報、癌と診断されてからの働き方について Q&A 形式で紹介しています。癌と仕事、リンクが貼られています。癌の治療にかかる主な費用や利用できる制度、相談窓口などのお金に関する情報について掲載しています。癌とお金、リンクが貼られています。治療で不安なこと、痛みや辛さ、治療費のことなど、 がんに関する様々な相談に対応する窓口について紹介しています。がんの相談、リンクが貼られています。各都道府県などが発行しているがんに関する冊子やホームページへのリンクを掲載しています。地域のがん情報、リンクが貼られています。更新確認日、2025年3月24日。5、大腸がん、結腸がん、直腸がん、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究、開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、がんに関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。5-1、大腸がんの臨床試験を探す。国内で行われている大腸がんの臨床試験が検索できます。がんの臨床試験を探す、チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに、大腸がんと入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。がんの臨床試験を探す、カテゴリーで検索、大腸がん、リンクが貼られています。国内で行われている大腸がんの臨床試験の一覧が出ます。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。がんの種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、がんの臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。がんの臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。がんの臨床試験を探す。リンクが貼られています。更新確認日、2022年11月10日。6、大腸がん、結腸がん、直腸がん、患者数、がん統計。6-1、患者数。2021年に日本全国で大腸がんと診断されたのは154,585例、人です。大腸がんの詳しい統計はこちら、リンクが貼られています。6-2、生存率。がんの治療成績を示す指標の一つに、生存率があります。生存率とは、診断からある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージで示します。がんの治療成績を表す指標としては、がんの診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。以下のページに、国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センターが公表している院内がん登録から算出された大腸がんの生存率を示します。生存率は、過去のある期間にがんと診断された人のデータから算出しています。治療法の進歩などにより、近年の状況やこれから治療を受ける人には当てはまらない可能性があります。生存率の示し方にはいくつかあります。一つは、実測生存率といい、死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率です。これに対して、がん以外の死因の与える影響ができるだけ少なくなるように補正したのが相対生存率です。相対生存率は、 複数の癌種や集団間で比較することができるため、癌の治療成績を示す指標として主に使われてきました。また、近年では、より正確に癌以外の死因を除いて計算できる、純生存率、ネットサバイバル、ネットサバイバルが国際的にも採用されるようになってきています。用語集、癌に関する用語集より、生存率、とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期の癌か、進行した癌かなどの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院や癌種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日、2025年2月26日、院内癌登録とは、癌の医療を提供するその病院で見られたすべての癌について、癌の種類、治療の状況などに関する情報を記録し、保存することです。更新確認日、2021年1月14日、実測生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合のことで、死因に関係なく、すべての死亡を含めて計算したものを言います。更新確認日、2025年2月26日、相対生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に計算した実測生存率、死因を問わない場合の生存率を、対象者と同じ特性、年齢、性別、地域などを持った一般集団、一般の日本国民の生存率、期待生存率で割ったものを言います。癌と診断された人の生存率を、複数の人口集団の間で比較する場合などに用います。相対生存率は、対象の病気以外による死亡の影響を小さくできる計算値、指標として広く用いられています。更新確認日、2025年2月26日、5年相対生存率とは、ある病気、癌の診断から5年後に生存している人の割合を表す指標、生存率の一つです。診断されてから5年後の実測生存率、死因を問わない場合の生存率を、対象者と同じ特性、年齢、性別、地域などを持った一般集団、一般の日本国民の生存率、期待生存率で割って計算します。相対生存率は、対象の病気、癌以外による死亡の影響を小さくして適正な値に近づけた指標として広く用いられています。更新確認日、2025年2月26日、関連情報、以下のページでは、最新の病気別5年生存率、実測生存率及びネットサバイバルを確認することができます。院内癌登録生存率集計結果閲覧システム、大腸癌5年生存率、リンクが貼られています。院内癌登録生存率集計結果閲覧システム、結腸癌5年生存率、リンクが貼られています。院内癌登録生存率集計結果閲覧システム、直腸癌5年生存率、リンクが貼られています。更新確認日、2025年3月24日。7、大腸癌、結腸癌、直腸癌、予防、検診。7-1、発生要因。大腸癌の発生は、生活習慣と関わりがあるとされています。喫煙、飲酒、肥満、高身長により大腸癌が発生する危険性が高まります。女性では、加工肉や赤肉の摂取により大腸癌が発生する危険性が高くなる可能性があると言われています。その他、炎症性腸疾患があると、大腸癌が発生する危険性が高くなるとされています。また、大腸癌の発生には、家族の病歴との関わりもあるとされています。特に家族性大腸腺腫瘍やリンチ症候群の家系では、近親者に大腸癌の発生が多く見られます。危険因子については、癌情報サービスの発生要因の記載方針に従って、主なものを記載することを原則としています。記載方針については関連情報をご覧ください。用語集、癌に関する用語集より、危険因子、 とは、ある病気を引き起こす確率を高めるような因子のことです。癌の危険因子として、喫煙、特定のウイルスや細菌の感染、飲酒などが挙げられています。リスク要因、リスクファクターとも言います。更新確認日、2024年11月6日。関連情報、癌情報作成方法、企画、情報作成、評価、それぞれの癌の解説における発生要因の記載方針、リンクが貼られています。7-2、予防と癌検診。7-2-1、予防。日本人を対象とした研究では、癌全般の予防には禁煙すること、飲酒を控えること、バランスの良い食事をとること、活発に体を動かすこと、適正な体型を維持すること、感染を予防することが有効であることが分かっています。運動は大腸癌の予防に効果的であることがほぼ確実であると言われています。食物繊維やカルシウムの摂取も大腸癌の予防に効果的である可能性があるとされています。関連情報、科学的根拠に基づく癌予防、リンクが貼られています。7-2-2、癌検診。癌検診の目的は、癌を早期発見し、適切な治療を行うことで、癌による死亡を減少させることです。我が国では、厚生労働省の癌予防重点健康教育及び癌検診実施のための指針、令和6年一部改正で癌検診の方法が定められています。大腸癌の癌検診の対象者は、男女ともに40歳以上の人で、検診の間隔は1年に1回です。ほとんどの市区町村では、癌検診の費用の多くを公費で負担しており、一部の自己負担で受けることができます。大腸癌検診の内容は、問診と便潜血検査です。便潜血検査では、大腸癌やポリープなどによる出血が便に混じっていないかを調べます。通常、便潜血は微量で目には見えません。また、癌からの出血は間欠的である、出血する時もあれば、しない時もあるため、2日分の便を採取します。検査の結果が、要精密検査となった場合は、必ず精密検査を受けましょう。精密検査では、通常、大腸内視鏡検査を行います。大腸内視鏡検査が難しい場合は、他の検査を行うこともあります。癌は1回の検診で見つからないこともありますので、毎年定期的に受診してください。また、検診と検診の間に発生して、急速に進行する癌もわずかながらあります。便に血が混じる、便に血が付着する、腹痛、便の性状や回数の変化など、気になる症状が続く場合は、次の癌検診を待たずに医療機関を受診してください。なお、癌検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状を元に受診して行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査は、ここでいう癌検診とは異なります。用語集、癌に関する用語集より、内視鏡検査とは、口や穴、肛門、尿道などの体の開口部から、先端にレンズとライトがついた細長い管状の機器、内視鏡を挿入し、体の内部を直接観察する検査です。主に、喉、消化管、食道や胃、十二指腸、大腸、気管支、膀胱などを調べます。病変の発見に加え、病理検査のために組織を採取すること、生検も可能です。更新確認日、2025年11月18日。関連情報、リンクが貼られています。癌検診について、大腸癌検診について、更新確認日、2025年3月24日。8、大腸癌、結腸癌、直腸癌、関連リンク、参考資料。8-1、大腸癌の相談先、病院を探す。癌診療連携拠点病院、地域癌診療病院とは、専門的で質の高い癌医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、癌に関する相談窓口、癌相談支援センターを設置しており、病院の探し方についても相談できます。以下の相談先、病院を探す、では、大腸癌の診療を行う癌診療連携拠点病院などの病院や癌相談支援センターを探すことができます。また、診断や治療の実施状況や病院の種類などで絞り込んで検索することや、 院内がん登録の件数などを確認することもできます。1、相談先、病院を探す、大腸がん、結腸、直腸、リンクが貼られています。8-2、関連リンク。1、大腸がん研究会、市民の皆様へ、リンクが貼られています。大腸がんに関する一般の人向けの情報が掲載されています。8-3、参考資料。1、大腸がん研究会編、大腸がん治療ガイドライン、医師へを、2024年版、2024年、金原出版。2、大腸がん研究会編、遺伝性大腸がん診療ガイドライン、2024年版、2024年、金原出版。3、大腸がん研究会編、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版。4、大腸がん研究会編、大腸がん取扱規約、第9版、2018年、金原出版。関連情報、編集委員、作成協力者、作成委員。2、作成協力者、団体、個人、大腸がん、結腸がん、直腸がん、リンクが貼られています。更新、確認日、2025年3月24日。9、大腸がん、結腸がん、直腸がん、Q&A。大腸がん、結腸がん、直腸がんの基本的な情報については、大腸がんについてをご参照ください。9-1、大腸がんの手術を受けた後、下痢や便秘などが起こりやすくなると聞きました。どのように対処すればよいですか？ H-1、大腸がんの手術の後には、腸を切除した影響や癒着により排便が不規則になり、下痢や便秘になる。おなら、ガスが出にくくなり、お腹が張るといった症状が見られることがあります。多くの場合、手術から1から2ヶ月経つと次第に改善してきます。症状ごとの対処法は以下をご確認ください。下痢が続くと脱水症状になることがあるため、水や湯冷まし、スポーツ飲料を少しずつ飲みましょう。また、腸の過剰な働きによる下痢は、お腹を温めると症状が和らぐことがあります。食物繊維が多い食品、冷たい飲み物、牛乳、カフェインやアルコール飲料は腸を刺激し、下痢の原因になることがあるため避けた方が良いでしょう。症状が続く場合には、担当医や看護師に相談しましょう。便秘、おならが出ない、お腹が張る、便秘や腸閉塞を予防するために、手術後はできるだけ早くから体を動かすように心がけましょう。例えば、手術後の早い時期から歩き始めることで、腸の動きが早く回復し、腸の癒着による腸閉塞を防ぐことができます。食物繊維を多く含む食品を食べたり、空腹時や起床時に冷水、野菜、果物ジュース、牛乳などを飲んだりすることで、腸が動きやすくなります。ただし、術後1ヶ月ほどは、消化しにくい食品を多く摂ると腸閉塞の原因となることがあるので、食物繊維は控えるようにしましょう。便秘になった場合は、便を出しやすくする薬、緩解剤などを使用することもありますので、担当医に相談してみましょう。排便が3日以上ないとき、下剤を使っても1から2日以内に便が出ないとき、腹痛や吐き気、嘔吐などの症状があるときは、担当医や看護師に相談しましょう。また、おならが出ない、腹痛、嘔吐、お腹がひどく張る、腹部膨満感があるなどのうち複数の症状が見られる場合は腸閉塞の可能性があるため、すぐに担当医や看護師に連絡しましょう。用語集、がんに関する用語集より、癒着とは、本来はくっついていないところが炎症などのためにくっついてしまうことです。癒着があっても、特に症状がなければ問題はありません。腸に癒着が起こると腸内の流れを悪くするため、腸閉塞を引き起こすことがあります。更新、確認日、2024年7月2日。腸閉塞とは、何らかの原因で腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。腸の炎症による部分的な癒着、本来はくっついていないところがくっついてしまうことや、癌などによって腸が詰まることや、腸の動きが悪くなることなどによって起こります。腸の動きが悪くなることによって起こる腸閉塞をイレウスとも言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、 食事や水分を取らずに点滴をしたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。更新確認日、2020年10月27日。関連情報、リンクが貼られています。下痢、便秘、吐き気、嘔吐、急に、大腸がんの手術を受けることになりました。手術の前や手術後の食事で注意することはありますか？ A に、がんの影響で腸が狭くなっている場合、手術の前は、便秘や腸閉塞にならないように、豆類や海藻などの食物繊維が多い食べ物や、油の多い料理など、消化しにくい食べ物は避けましょう。また、手術の前にいつまで食事が取れるか、食事内容に制限があるかどうかは、病気の状態や予定されている手術によって異なりますので、担当医や看護師に相談してください。手術直後の入院中の食事は、水分やお粥などの消化の良いものから始めて、5日ほどかけて徐々に常食、普通の硬さのご飯に戻します。退院後の食事に制限はありませんが、手術から間もない時期は、食物繊維が多い食べ物や、消化しにくい食べ物は避けた方が良いでしょう。手術から1ヶ月後を目安に、少しずつ手術前の食生活に戻していきましょう。人工肛門、ストーマを増設した場合も、食事に関する制限はありません。用語集、がんに関する用語集より、ストーマとは、お腹に新しく作られた、便や尿の排泄口のことで、人工肛門や人工膀胱などがあります。ストーマは腸管や尿管を体の外に引き出して作りますが、括約筋などの筋肉がなく、自分の意思で排泄をコントロールすることができません。そのため、排泄物を溜める専用の袋をお腹に装着します。更新確認日、2024年12月27日。関連情報、大腸がん、結腸炎、直腸がん、療養に、日常生活を送る上で、リンクが貼られています。9.3 お酒は飲んでも良いですか？ A3 必ずしも禁酒をする必要はありませんが、治療の内容や体の状態などによっても異なりますので、担当医に確認してみましょう。9.4 腸を切除した後、お腹の中には空間ができるのですか？ A4 手術の方法によりますが、癌がある部分を切除した後は、残った腸管をつなぎ合わせます。そのため、お腹の中の元の空間には、少し短くなった腸管が収まることになります。9.5 人工肛門を勧められました。人工肛門とはどのようなものですか？日常生活への影響はありますか？ A5 人工肛門とは、人工的に作られた肛門、便の出口のことで、ストーマとも言います。一時的なもの、一時的人工肛門と、障害使用するもの、永久人工肛門があります。永久人工肛門は、主に、癌とともに肛門を切除した場合に使用します。排便の方法としては、お腹に作った人工肛門部に袋、パウチを貼って、その中に便を集める方法、自然排便法が一般的です。自然排便法は多くの人が安心して使える方法ですが、排便や排ガスのタイミングを調整できず、パウチを貼った付近の皮膚がかぶれる、パウチと皮膚の間の隙間から便が漏れるなどのトラブルが起こることもあります。このため、ストーマを作る場合は、日々のケアのポイントや、便を処理する方法など、ストーマの管理方法のコツを看護師などと共に練習して、手術後の生活を安心して送れるようにします。便を溜めるストーマ袋には防臭加工がしてあるため、トイレで便を処理するとき以外は匂うことがほとんどなく、仕事や旅行、お風呂、過度にならない程度の運動なども可能です。パウチには様々なサイズや色のものがありますので、体や用途に合うものを選びましょう。食事にも特別な制限はありません。他には、人工肛門からぬるま湯を入れて腸を刺激して便を洗い出す肝腸排便法という方法もあります。排便のタイミングを調節できる点がメリットですが、肝腸に1時間ほど時間がかかり、多量のお湯を腸の中に注入するためやり方にコツが必要などのデメリットもあります。自分の場合どちらが良いか、担当医や看護師などに相談してみましょう。9.6 一時的な人工肛門。 ストーマを閉じました。肛門から便が漏れないか心配です。A6、一時的なストーマを閉じた後、1ヶ月ほどの間は、肛門から便が漏れる、便失禁することがあります。これは、便を溜める直腸や、肛門を締める筋肉を手術した影響によって起こります。便失禁は半年から2年ほどかけて徐々に良くなっていきますが、切除した直腸やその周りの筋肉の状態には個人差があるため、その後も便失禁が続く場合があります。手術後の排便コントロールの見通しや、便失禁があった場合の対処の方法については、担当医や看護師によく確認しておきましょう。関連情報、大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療、3、手術、外科治療、4、術後合併症、リンクが貼られています。9、7、薬物療法を受けることになりました。副作用は心配です。A7、大腸がんの薬物療法で使う薬には、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬などの種類があります。中でも、大腸がんの薬物療法の基本となるのは、細胞障害性抗がん薬です。細胞障害性抗がん薬で起こりやすい副作用の例としては、吐き気、嘔吐、食欲不振、体のだるさ、口内炎、味覚障害、下痢などがあります。また、手足症候群、手足の赤み、痛みや、手足のしびれ、口や喉の締め付け感などが起こることもあります。この中で、吐き気や嘔吐については、生徒薬によって予防したり、和らげたりすることができるようになってきました。またこの他にも、医療の進歩により、治療による副作用の症状を軽くするための予防、治療、ケアの方法が工夫されてきています。支持療法。副作用の種類や程度は、使用する薬や、個人の体質によって異なります。また、すべての副作用が起こるわけではありません。副作用を過度に恐れることなく、治療を受ける前に、起こるかもしれない副作用の症状やその対処の方法を、担当医や薬剤師、看護師に確認しておきましょう。また、どのような症状があったらすぐに病院に連絡した方が良いか、合わせて確認しておくと良いでしょう。用語集、がんに関する用語集より、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。がんの薬物療法では、がん細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、支持療法とは、がんそのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新、確認日、2021年1月14日、関連情報、リンクが貼られています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療。4、薬物療法。大腸がん、結腸がん、直腸がん、療養。2、日常生活を送る上で、様々な症状への対応。9、8、治療後どのくらいで治療前のような生活に戻れるでしょうか？手術、内視鏡治療それぞれの場合について教えてください。A8、手術の場合は、手術後1ヶ月が目安です。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動から始めて、1から3ヶ月程度で手術前の日常生活が送れるように、こまめに体を動かしましょう。ただし腹筋を使う激しい運動は、数ヶ月間は控えましょう。気持ちや体力すべてが回復したと感じる時期は手術から2から3ヶ月後、という調査結果もあります。自分の体力に合わせて、徐々に活動の範囲を広げていくことが大切です。内視鏡治療では、治療後1週間程度で治療前と同じような日常生活が送れるようになることがほとんどです。関連情報、リンクが貼られています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、療養。2、日常生活を送る上で、がんと仕事、すべての Q&A、診断から復職まで、 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 という転移した場所や体の状態にもよりますが、大腸のがんと転移したがんの両方を切除できる場合は、両方とも切除することを検討します。転移したがんが切除できない場合は、薬物療法や放射線治療などを検討します。大腸のがんのみ切除できる場合には、大腸のがんを切除して、転移したがんに対する薬物療法や放射線治療などを行うこともあります。用語集、がんに関する用語集より、転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、リンクが貼られています。大腸がん、結腸炎、直腸がん、治療、9、再発した場合の治療、がん相談支援センターとは、薬物療法、放射線治療、90、大腸を切除した後、大腸に再発が見つかりました。もう一度手術を受けることを勧められましたが、何度も大腸を切除しても大丈夫でしょうか？ A 10手術でがんを切除した後に再発することがあります。再発したがんが手術で完全に切除でき、手術による体への影響が許容できる範囲と判断された場合には再手術を行うことがあります。わからないことや不安があるときには担当医に相談しましょう。用語集、がんに関する用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、大腸がん、結腸炎、直腸がん、治療、3、手術、外科治療、リンクが貼られています。大腸がん、結腸炎、直腸がん、治療、9、再発した場合の治療、リンクが貼られています。大腸がん、結腸炎、直腸がん、Q&A、参考文献、1、大腸がん研究改編、大腸がん治療ガイドライン、ECAO、2024年版、2024年、金原出版、2、大腸がん研究改編、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版。3、日本がん看護学会監修、病態治療を踏まえたがん患者の排便ケア、2016年、医学書院、更新確認日、2025年3月24日、より良い情報提供を行うために、アンケートへの協力をお願いいたします。アンケートはこちらからリンクが貼られています。本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳・翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を続け、大腸がん、結腸炎、直腸がん、更新確認日、2025年7月17日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2026年3月。